77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。9月15日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、今日はもう早速映画からご紹介していきたいと思います。映画国葬の日、なぜ君は総理大臣になれないのか、香川一九などの大島新監督が安倍晋三元首相の国葬当日の人々の姿を記録したドキュメンタリー映画です。世論調査では国葬に反対する声が増えていく中、2022年9月27日に東京日本武道館で行われた安倍晋三元首相の国葬、その当日に東京、下関、京都、福島、沖縄、札幌、奈良、広島、静岡、長崎の10都市で取材を行い、国葬や安倍晋三首相のという人物について人々のリアルな思いを映し出します。国葬についてのいろんな人のいろんな思い、意見があるんだなということでですね、この作品見ながらいろいろ考えさせられた作品でした。ぜひ劇場でご覧いただきたいと思います。国葬の日、こちらは明日9月16日から全国順次公開で、長崎では今のところ公開決まっておりませんので、決まってはいないんですけども、九州では福岡の KBC シネマや佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はダンサーインパリス。パリオペラ座バレエ団でエトワールを目指すエリーズは、夢の実現を目前にしたある日、恋人の裏切りを目撃してしまい、心が乱れ足首に怪我を負ってしまいます。医師から踊れなくなる可能性を告げられた彼女は、失意の中で新しい生き方を模索し始めます。そんな中、料理のアシスタントの仕事でブルターニュを訪れたルイーズは、世間から注目を集めるダンスカンパニーと出会い、独創的なコンテンポラリーダンスが生み出される瞬間を目の当たりにします。練習に誘われて参加した彼女は、未知なるダンスを踊る喜びと新たな自分を見出していくという物語で、スパニッシュアパートメントのセドリック・クラピッシュ監督がメガホンを取っています。キャストはエリーズをパリオペラ座のバレエダンサーとして活躍するマリオン・バルボーが映画初主演を務めるほか、コンテンポラリーダンス界の奇才ホフェッシュ・シュクターが本人役で出演しています。主人公の挫折、そしてそこから立ち直る姿がダンスの世界を通して描かれているっていうのがね、すっごくいいなと思いました。そして、登場人物がね、いい人ばっかりなんですよ。なのでもうなんだか見ていて落ち着くって言いますか、温かくなれるって言いますかね、もうなんかもう全体的にこの物語すごく良かったなと思いました。エリーズを演じたマリオン・バルボーのダンスはもうやはり本物のダンサーだけあって、もうスラッとして足がピンと伸びてね、もう動きも本当に素晴らしかったです。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ダンサーインパリス、こちらは全国順次公開中で、長崎では長崎セントラル劇場で10月13日から公開になりますので、ぜひお楽しみください。さてですね、皆さん大好きなアーティストだと思うんですけど、アバ、 まあ、全てがヒット曲、聴けば体が動き出す、映画館で盛り上がろう、アバを象徴する映画アバザムービーがリマスターされて、劇場独占の特別映像に名曲3曲の MV が追加で、世界の映画館で同日上映ということで、9月17日の日曜日と9月19日の火曜日、2日限定公開されることになりました。まあ、ラッセ・ハルストレム監督作品で、1977年に公開されたアバザムービーは、世界中が旋風を巻き起こすほどの大スターになったアバのオーストラリアツアーを、一人のジャーナリストが インタビューのために追う設定で、舞台上のアバだけではなく舞台裏の彼らの素顔も捉えたカルト的な人気を誇る映画です。まあ、今回リマスター版として公開される本作には、ロンドンで驚異的な成功を収めたショー アバボヤージュの舞台裏や、ストックホルムのアバザミュージアムの短編映像、映画館で身も心もノリもノリで楽しめるヒット曲の MV、 1977年ツアーの超貴重映像など、多数の特別映像が追加されました。映画館だからこそ見られる、そして体験できるアバをぜひお楽しみください。アバザムービーファンイベント、こちらは9月17日の日曜日と9月19日の火曜日、2日間限定公開で、東宝シネマズ長崎ほか全国で公開されます。詳しい上映館など時間などは公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。名探偵ポアロ、ベネチアの亡霊。ベネチアで隠遁生活を過ごしていたポアロは、霊媒師のトリックを見破るために子供の亡霊が出るという謎めいた屋敷での降霊会に参加します。しかし、その招待客が人間には不可能と思われる方法で殺害され、ポアロ自身も命を狙われることに。果たしてこの殺人事件の真犯人は人間か亡霊か。世界一の名探偵ポアロが超常現象の謎に挑む、水上の都市ベネチアを舞台にした迷宮ミステリーが幕を開けるという、ミステリーの女王アガサ・クリスティが生み出した名探偵ポアロの活躍を描くミステリーで、クリスティ原作の小説ハロウィンパーティーを映画化した作品です。主演のケネス・ブラナーが監督制作を務めたオリエント急行殺人事件、ナイル殺人事件に続くシリーズ第3弾で、今回もケネス・ブラナーがメガホンを取り、自らポアロを演じています。キャストは他にも、物語の鍵となる霊媒師レイノズとエブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンスのミシェル・ヨーが務めるほか、フィフティ・シェイズ・オブ・グレイのジェレミー・ドーナンなどが出演しています。この作品はですね、ぜひ何の前情報、まあ、そしてですね、できれば SNS とかに上げられている感想などをね、見ないで、頭の中も真っ白の状態で見てほしいなってちょっと思ったんですよ。私もですね、ぜひその状態で見たんですけど、あ、こういうことだったのかと、ちょっとこう感動しちゃったっていうか、謎が解けた瞬間の驚きといいますかね、まあ、そういうのをね、ぜひ味わってほしいななんて思いました。まあ、アガサ・クリスティのミステリーの世界をですね、ぜひ楽しんでほしいと思います。大きなスクリーンでお楽しみください。名探偵ポアロ、ベネチアの亡霊、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックスほか全国で公開中です。続いての作品はミステリーという流れ。天然パーマでおしゃべりな大学生久能整は、広島で開催される美術展を訪れ、そこでガロの知人だという女子高生狩り集まり塩地と出会い、バイトを持ちかけられます。それは狩り集まり家の莫大な遺産相続に関するものだったんです。 まあ、当主の孫にあたる塩寺たち4人の相続人候補者たちと狩集家の顧問弁護士の孫朝春は遺言書に書かれたお題に従い遺産を手にすべく謎を解いていきます。先祖代々続く遺産相続はその度に死人が出ているといういわくつきで、塩寺の父親も8年前に他の候補者たちと自動車事故で死亡していたのでした。次第に紐解かれていく遺産相続に隠された真実、そこには世代を超えて受け継がれる一族の闇と秘密があったという、田村由美さん原作の人気漫画を実写化した連続テレビドラマミステリーという勿れの劇場版で、原作の中で人気のエピソード広島編を元に描かれています。キャストはトトノーをテレビ版に引き続き菅田将暉さんが務めるほか、今回劇場版キャラクター塩寺を原菜乃華さんのほか、町田啓太さん、萩原利久さん、柴崎浩さん、松下洸平さんなどが出演しています。私テレビドラマ見てなかったんですけども、それでも十分楽しめました。なんかこのトトノーくん、なんかすごく愛着があるっていうか、ものすごく惹かれましたね、もう彼に。まあ、この作品もですね、あまりここで語るよりも何の前情報なしで、こちらもぜひですね一緒に謎解きをしながら楽しんでください。ミステリーという勿れ、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品はアリスとテレスの幻工場。製鉄所の爆発の日を境に時が止まった町では、元に戻る日のために変化は悪とされ、14歳の政宗、そして町で暮らす人々は鬱屈した毎日を送っていました。そして何度目かの14歳の冬、政宗はミステリアスな同級生の睦巳に導かれ、製鉄所の第五航路に足を踏み入れます。そこで出会ったのは話すことのできない野生の狼のような少女逸見。彼ら3人の出会いは変化を禁じられた世界の均衡を崩していくというストーリーで、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないなどの脚本家で、さよならの朝に約束の花を飾ろうで監督デビューした岡田真理さんの監督第2作目で、アニメーション制作会社 マッパとタッグを組んだオリジナル劇場アニメーションです。そして空の青さを知る人よの横山まさるさんが音楽を担当しています。ボイスキャストは政宗を呪術廻戦の榎木淳也さん、睦巳を私に天使が舞い降りたの上田玲奈さん、逸見をリコリスリコイルの久野美咲さんが務めています。正直言うとですね、前半は少し難しいなとこう理解しがたいところがあったんですけれども、後半からあ、こういうことだったんだと思った瞬間にですね、気持ちがぐっと物語に引き込まれて、もうラスト私も涙が出てしまいました。もう映像もすごく綺麗で、ラストを知った上でまた見返すともっと感動が増すんじゃないかなと思います。中島みゆきさんの主題歌がですね、また心に染めるんですよ。この作品ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。アリスとテレスの幻工場、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ、
お届けしておりますミコのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。クマはいない。パナヒ監督はトルコで偽造パスポートを使って国外逃亡しようとしている若い男女を主人公にしたドキュメンタリードラマ映画を撮影するため、イランの国境近くの小さな 村からリモートで助監督レザに指示を出します。そんな中、滞在先の村では古い掟のせいで愛し合うことが許されない恋人たちをめぐるトラブルが大事件へと発展し、パナヒ監督も巻き込まれていく という間、監督は長編デビュー作白い風船で第48回カンヌ国際映画祭カメラドールを受賞して以来、世界三大映画祭ほか主要映画祭で高く評価されているイランの名所ジャファル・パナヒ監督、まあ、そんな監督なんですけれども、政府から2010年にイラン国家の安全を脅かした罪として20年間の映画制作禁止と出国禁止を言い渡されたにもかかわらず、まあ、2010年以降にこの作品を含め5本の長編をすべて極秘撮影していたそうです。そしてこの作品は2022年第79回ベネチア国際映画祭コンペティション部門審査員特別賞を受賞しています。もうですね、すごい作品でした、まあ、このタイトル熊はいない、まあ、本当にそうだなと、まあ、そしてこの状況の中でよくこの作品を撮ったなと、まあ、監督のことがですねちょっと少し心配になっちゃったんですけれども、まあ、この作品見ながらいろんなことを考えさせられました。まあ、とにかくですね、見てくださいとだけ言っておこうと思います。熊はいない、こちらは全国順次公開中で、長崎では公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開されます。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ということで、あっという間の30分、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画ルローニケンシン最終章ザ・ファイナルの主題歌、ワンオクロックでレーレゲーズを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末を過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。